SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。11月14日 SBS 日本語放送ニュースです。ペルーで行われる APEC アジア太平洋経済協力首脳会議を前に、アンソニー・アルバニージ首相は協議では貿易の振興を優先事項に据えると述べました。次期アメリカ大統領にドナルド・トランプ氏が選ばれたことで、トランプ氏が保護主義的な政策を取ることへの懸念が上がっています。アメリカ第一主義の政策や関税などは、オーストラリア経済にとって数百億オーストラリアドルの損失を与える恐れもあります。アルバニージ首相は、国際的なパートナーと協力して、より堅固な貿易関係を築くことが、これまで以上に重要になっていると述べました。
オ
ーストラリアはこれからも常に自由で公正な貿易を支援します。私たちは貿易大国です。国内の仕事の4分の1は貿易に深く関わるものです。そしてこれこそがこれから始まる協議で焦点が当たる議題です。アルバニージ首相でした。一時滞在ビザを持つ移民の女性3000人を対象に行った調査で、性的な嫌がらせを受けた人の割合が 51% に上ることが分かりました。被害を受けた人の 75% が仕事やビザを失うことを恐れ、被害を通報しなかったことも分かりました。報告書をまとめたユニオン・ニューサースウェールズによると、移民女性への職場での性的嫌がらせが多かった業界は、園芸、ホスピタリティ、小売、清掃業でした。ユニオン・ニューサースウェールズで職級を務めるマーク・モーリー氏は、この問題に対応するには、法的なサポートを提供する移民労働者センターの設立など、大規模な制度の見直しが必要だと述べました。モーリー書記はまた、労働上の権利を行使するために法的手段を取った移民が、その係争中、オーストラリアに滞在できるようにする、新しいワークプレイスジャスティスビザについても、定期的な見直しが必要だとしています。今週月曜日、許可を受けずにボートで到着したとみられる外国籍の4人が、ノーザンテリトリーのクローカー島で見つかったことを受け、自由党のピーター・ダットン代表は、密入国の斡旋業者がオーストラリアに目をつけ始めている兆候だと述べました。4人は浜辺を歩いているところを先住民のレンジャーに見つかり、警察に連行されています。伝わっているところによると、この4人は斡旋業者に対し、オーストラリアに密入国するために1人当たり$9,000を支払いました。ダットン代表はスカイニュースで、アルバニージ政権はオーストラリアの国境警備を危険にさらしていると述べました。
密
入国の斡旋業者がまた仕事を始める時だと考えたことは明らかです。今回のボートの到着は23件目で、また到着を防ぐことはできませんでした。今の政権の下では国境警備はしっかりしていません。彼らはなぜ見つかることなくオーストラリアに到着できるのでしょうか。弱腰な首相を狙って斡旋業者が動いたことは疑いようがありません。アンソニー・アルバニージーは大したことができないと思われているのです。ダットン代表でした。連邦政府のトニー・バーク内相の報道官は、今のアルバニージー政権下において成功した密入国の企てはないと述べています。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州の2025年のオーストラリアン・オブ・ザ・イヤーに思いやりと感謝を広げたとして、非営利団体カインドネス・ファクトリーの創設者で元アスリートのキャス・コーシェル氏が選ばれました。 クリケットとアイロンマンの選手だったコーシャル氏は車にはねられ5年間で2度背骨を折る経験をしました。再び歩くことはできないと言われましたが、2度にわたりリハビリに励み、その予想を覆しました。またパートナーを自殺で失っています。コーシャル氏は困難の中で他の人に思いやりを持つ大切さを広げるため、人に優しくすることで生まれる力を学ぶカリキュラム、カインドネスファクトリーを始めました。このカリキュラムは国内3500カ所の学校で採用されています。コーシェル氏は自分の支えになったのは他の人からの親切だったと語ります。エレベーターで下の階に降りようとしましたが、ボタンに手が届かず私は泣きました。ちょうど二度と歩けるようにはならないと言われたところでした。その時本当にもうダメだと思いました。死ぬまでずっとこのままなのだと。その時見ず知らずの男性がボタンを押してくれました。その時それに気づかず、エレベーターの到着を知らせる音を聞きました。そして彼は立ち去りました。私は顔を上げ、その時初めてその男性が何の見返りも期待せずにボタンを押してくれたのだと知りました。彼の行動が私の人生を変えました。私はそのエレベーターで下に降り、鏡に映る自分を見てもう一度歩くのだと決めました。コーシェル氏でした。交流されている成人や子どものうち先住民が占める割合が高いことに対し、コミュニティ主導の解決策が必要との声が擁護団体から上がっています。ニューサウスウェールズ州政府のデータによると、州で交流されている成人のうち先住民が占める割合が過去最高に達したことが示されたばかりです。ニューサウスウェールズ州では現在、州の先住民の男性の27人に1人、そして先住民の女性280人に1人が収監されています。擁護団体アンターのディレクター、アナイワンの男性、ブレイク・キャンスデール氏は、解決策はコミュニティから出てくる必要があると述べました。
We need to fight back against, populist, tough on crime agendas, of which we are seeing across several...
今年いくつかの州やテリトリーで目にした犯罪を厳しく取り締まるという人気を集めやすい政策に立ち向かう必要があります。これまで何度も失敗を繰り返し税金を無駄にしてきた制度の見直しではなく、エビデンスに基づいたコミュニティ主導型のソリューションを採用すべきです。これは社会経済学的そして医療上の問題でもあるからです。キャンスデール氏でした。アゼルバイジャンで開かれている気候変動への対策を話し合う会議、国連の COP29 で、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、島嶼国の首脳が怒りを示すのは当然だと述べました。島嶼国の代表らは気候変動の影響で最も影響を受けることから、早急な世界的な対応を行い、大きな影響を受ける国を支えるための1兆オーストラリアドル規模の気候ファンドに合意するよう、世界の首脳らに対し求めてきました。島嶼国への支援をめぐっては、先進国と島嶼国の間に隔たりがあります。会議では今後22日に成果文書を採択することを目指し、話し合いが続けられます。グテーレス事務総長は首脳級会合に先立ち、島嶼国に対して演説しました。
You have every right to be angry, and I am too. You are on the sharp end of a colossal injustice.
あなた方が怒るのは当然です。私も怒っています。あなた方が巨大な不正義の矢面に立たされています。近い将来上昇する海面に島が脅かされるという不正義です。これまでになかったようなハリケーンに見舞われ経済が崩壊しました。これは一部の国によって引き起こされたことです。世界の温暖化ガスの排出量の8割は G20 加盟国が出しています。この不正義は終わらせなければなりません。グテーレス事務総長でした。南太平洋のソロモン諸島の近くで世界最大のサンゴが見つかりました。大きさは幅が34メートル、直径で32メートル、高さが 5.5 メートルで、およそテニスコート5つ分の大きさになります。科学誌ナショナルジオグラフィックによるプロジェクトで、ソロモン諸島周辺の海の健康状態を海洋科学者らが調べていたところ、この世界最大の独立したサンゴを発見しました。サンゴ科学者のエリック・ブラウン氏によると、見つかったサンゴはロサンゴと呼ばれる種類で、健康で生殖能力も高いと見られています。高い生殖能力を持つサンゴは、 気候変動による海水温の上昇で被害を受けたサンゴ礁の修復に役立つと期待されています。続いてスポーツ、クリケットです。オーストラリアの25歳ネイサン・マックスウィーニーが来週22日から26日までパースで行われるインドとのシーズンオープナーでテストデビューを飾ります。オーストラリア代表チームではデイビッド・ワーナーが今年代表からの引退を発表しており、マックスウィーニーへの活躍への期待が高まっています。オープナーとしてテストデビューを果たすのはオーストラリアの選手としてマックスウィーニーは47年ぶりとなります。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で101円飛んで6銭、 US ドルで 64.87 セント、ユーロで 61.43 セント、イギリスポンドで 51.07 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で155円76銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日15日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は25度、アデレードは晴れで最高気温は29度、メルボルンは時々曇りで最高気温は21度、ホバートは曇りで最高気温は17度、キャンベラも曇りで最高気温は24度、シドニーも曇りになりそうです。最高気温は23度、ブリスベンは 1,2 度雨が降るでしょう。最高気温は27度、ダーウィンも 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は35度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。